僕らはみんなで生きているの時間です。今日の僕らみんなで生きているは冬の虫の話をちょっとしてみたいんですけど、冬になるといろんな生き物がもう動きたみないっていうか、無理に起きて動き回っても食べ物ないし、エネルギー消費してひもじい思いをしてあるかないかわからないも食べ物を探して回るよりかは、もうじっと眠って、代謝を下げてやり過ごした方が得って言って、あんな体の大きなヒグマとかでも冬眠に入るねっていう話を、まあ先週までにしてきたわけですけど、昆虫も冬の間はほとんど姿を見なくなります。お家の中にいる虫たちは別ですけど、寒い外で暮らす虫たちはやっぱりいろんな形でなんとかその厳しい季節をやり過ごそうとするわけなんですね。例えばモンシロチョウだとサナギの中で冬を過ごすし、シジミチョウの仲間とかだと卵の状態で冬を越そうとする。それから、まあ別の種類だとの蝶々とかでも、同じ蝶の仲間でいうと成虫のまんまで冬を越そうとするやつもいるわけなんですね。でその種類によってどのステージ、卵から成虫までのどのステージで冬をやり過ごすかっていうのは大体決まっている様子です。じゃあどうして冬場にね凍らずに春を迎えることができるのかなという不思議が湧いてくるわけなんですよね。まあ、福岡、南国って、九州は南国って思っているね、人たちも多いですけど、九州以外の人たち。福岡でも結構冬は寒いよね。でもやっぱりそれよりもっと過酷な北国など、冬の間にマイナス、氷点下のね、気温になるような場所。例えばマイナス20度とかなるような厳しい場所でも、やっぱりね、虫たちは冬をなんとか越してるわけです。じゃないともうね、北の方に虫住めなくなっちゃうわけで、でどうやって虫たちは休眠体制に入っていくのかなということなんですけど、何をきっかけに休眠していくのか。これはね、確かに昆虫は気温によって活動できる温度やっぱ左右されますし、お日様にで温めて飛んだり活動したりするわけなんですけど、でも温度だけに頼ってるとその年によって、今年のような暖冬の年もあったりとかね、逆にものすごく厳しい時期もあったりとかで、温度だけに頼ると、タイミング間違いかねないかなと思うんですよね。で木の枝とか木の皮の下とかでそうやって一生懸命こう冬を越す虫たちは、秋になって日照時間がどんどん短くなっていきます。その お日様の照ってる時間のが短くなっていく、短縮していくことで冬をね知るんだそうです。すごいね。私たちもだいぶ日が短くなったねとかはもちろんそんぐらいはわかるけども、それをきちんと自分が生きていくための時計としてね使っているんですね。それがきっかけになって休眠というですね状態が起こってくるんだそうです。でどうしてそのマイナス20度でも虫たちは凍らずに春を迎えることができるのか。普通の水だったら当然凍ってる温度ですよね、マイナス20度だと。でもほとんどのまあうまく休眠している虫たちはまあ凍ってないわけなんですね。でどうして凍らずにいられるのかっていうと、休眠に入る前まで、一生懸命まあ餌を食べてるわけなんですが、自分が食べたまあ栄養分の栄養物質、グリコーゲン、私たちの体の中でもね使われてるものですけど、このグリコーゲンをグリセリンとかソルビトールと呼ばれる糖アルコールに変換して体の中に貯めるんだそうです。これがですね、凍る温度が水よりももっと低いので、不凍液の役目を果たしてくれて凍らないと。これ、加冷却って呼ばれる現象なんだそうですけど、 こういう物質を体の中に蓄えることによって凍らなくなってくると、すごいなと思うんですけど、でもマイナス20度よりさらに下がるとどうなるかっていうと、やっぱり凍ってしまうやつもいるし、それでも凍らんけどねって言って、春を迎えられる生き物がやっぱいるんですね、つわものが。皆さんも見たことがあるっていう人、なんだか知らなかったけど見たことがあったっていう人いると思うんですけど、まあブログにも以前載せましたが、イラガというね、ガの幼虫のイラムシは冬場、うずらの卵みたいな、ものすごい硬いね、新品のやつはすごい硬いです。まんまるじゃないよ。ほんとうずらの卵、ほんと小さくしたような、なんかの卵かなっていうようなね、白にこう焦げ茶っていうか赤茶色のなかなか渋いペインティングが入ったようなね、柄の眉の中で冬を越すわけなんですけど、マイナス20度より気温が下がっても凍らないことで知られています。実験によるとですね、マイナス30度で1時間以上あらかじめ凍結させて、それをさらにマイナス183度の液体酸素の中で70日間置いていても解凍すると生きてたっていうね、実験結果が得られています。どうして凍らないのか、本当に凍っていないのかっていう話になってくるわけなんですけど、マイナス20度より下がると、それまで加冷却の状態で不凍液が体の中を守っているんですけど、やっぱりね凍ってくるんだそうです。こうなってくるとマイナス20度下がると、だけど、まあ、体の中に氷ができてくるんだそうですが、この時凍るのは細胞組織の隙間を満たしている、体液で、細胞の中までは凍らないと。これ細胞外凍結と呼ばれるんですね。細胞の中までは凍らない仕組みになっている。で、細胞の中の水分はどうなるかっていうと、細胞の周りを囲んでいるその凍結体液が濃度が非常に高いものなので、細胞の中の水分はどんどんね、頭頂性によって、外に吸い出されていってしまうんだそうです。じゃあ細胞の中スカスカになっちゃうのかっていうと、実際そうで、細胞の中は水が外に出ていくのでしなびてしまうんだそうですけど、だけどしなびはしても凍らないよっていう、水が外に出ていくがゆえに細胞の中が凍らずに済むんですね、逆に言うとね。これで寒さに耐える、もうその時点でダメやろうもんって思っちゃうんですけど、ダメじゃないんですね。すごいよね。自分の体で細胞の外に水が出ててしなしなになってね、もうフリーズドライみたいな状態にね、微妙に違うでしょうけどなっていて、でもこれがまた温度が上がってくると元通りに、しかるべき場所に水分が戻っていくんでしょうね。これで、春が来るとまた活動が再開されて、要するに眉ですから、その次はもう成虫になるわけですよ。成虫になって暖かくなると出てこれるっていうことなんですね。これがね、何もうどういうこと、何が起こったとって、どうしてそういう仕組みを手に入れたとって思うんですけど、もうそればっかりはね、その仕組みを、まあ最初は偶然だったかもしれないですけど、手に入れたね、仲間がどんどん生き残っていって、その遺伝子だけが残ってきたからこそ今もそうやって生き続けているんでしょうけど、すごいなぁと思います。まあでもこうやって前もちょっと話したことがあると思うんですけど、冬の間というのはそうやってほとんどの生き物が活動を停止している状態なので、言ってみれば天敵がいない、ある意味パラダイスなわけで、その時期を選んで活動するガの仲間とかも実際いるんですよね。今じゃーっつって絶対言ってると思うんですけど、そうやってマイナス氷点下になっても、まあ、飛んだりできるっていうね、ガの仲間もいたりします。まあその話はいつかまた寒くなった頃にでもご紹介していきたいなと思いますが、今日は冬をやり過ごす虫の体の中で起こっている一つの例をご紹介しました。
LoveFM Podcast。 ラブ FM のホームページではポッドキャストを配信中。あの時聞き逃したあのコーナー、気になる DJ たちの裏話、ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です。現在配信中のタイトルはこちら、
Words Around the World、
僕らはみんなで生きてる、
Busan Hotline、
Music Primary for Podcast、
君が世界を変えていく、
Happiness Controller、
プラダケージローラ
ー、スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ。
Love FM Podcast。
ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます。聞いてね。